週刊ボルターズ、この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどもね、はいはい、ボルターズはですねこの前の土曜日といえば4月の6日、うん、日曜日の4月7日ホーム熊本県立総合体育館で西地区、まあ、6位で B3 へのですね降格圏内だった愛媛オレンジバイキングスと対戦したわけです、
はい、
ねえ、うん、はい、で長嶋蓮選手、山本俊介選手が、まあ、戦列に復帰したのが6日土曜日の試合、ね、前半は44対40ということで折り返しました、
はい、
で第3クォーターに逆転を許しました。
あら、
ね、ワンゴール差、再逆転は十分に可能だったんですが、第4クォーターの熊本は開始6分過ぎまででわずか4得点
あら、
ね、で結局ねじわじわじわじわ点差を広げられまして、最終的には80対89ということで、はあ、負けてしまいました。
あれ、
はい、
なんか良くない流れ、
ね、で試合後の会見で遠山ヘッドコーチがですね、
はい、
まあ、全員が疲労を抱えていると、
はい、
ね、まあ、それを差し引いても少し負け癖がついているのではないかというようなこともね、
ちょっと
表情も険しかったようですね。
で
今度は明くる日、
はい、
日曜日の7日の日の試合、うん、第1クォーターからリードを許してしまいまして、
よくない、はい、
で最終の第4クォーターでは、菅沢紀之選手のスリーポイントシュート、
はい、
そしてアーロンホワイト選手のフリースロー決まりましてね、
はい、
残り34秒であと3点差というところまで迫っていったんですが、これビラコンが出るわけですねが、
はい
はい、結果81対88ということで逃げ切られてしまいました。
あら、遅かったか。
でこれでねずっと思い返してみると、負け負け負け負け負け負け負け負け負けってことで、これ連敗が7。
うわー、確かにヘッドコーチが言うようになんか嫌な負け癖がついちゃおらんかい、ね、はい、
でこの暗い長いトンネルが今続いてるわけですよ。7連敗
抜けたい。
でレギュラーシーズンは残り4試合
あ、
ね、はい、でね、プロ14年頑張ってきてね、まあ、9つのチームを渡り歩いてきたもうベテランですよ、うん、37歳の菅沢選手、
はい、
ね、試合が終わった後に何と言ったかというとね、うん、怪我人が戻ってきたらすぐ勝てるほどプレーオフは甘くはない、もっと死に物狂いで戦い連敗を止めないとと、
ね、
言ってるわけですけどね。
そうね、怪我人戻っては来てるけど ね、
ね、で結果今のところですねボルターズは西地区3位のままとこういうことになってます、ね、
いや順位がまだ良かけど、ね、いやなんか空気感が良くない、まあ、やっぱ勝たんといかんよ
ね、はい、さあでは続いて今週のピックアップ、さて、今週のピックアップをお届けいたしますのは第4クォーターの男と言われております上里和夢選手、
はいはいはい、
ね、インタビューをお送りしようと思っております、はい、上里選手は沖縄県の出身です。28歳、
はい、
愛称がですねポメ
で、ね、はい、でしたね、ポメちゃん、
はい、身長が170センチ66キロということでね、はい、まあ、あの上里和夢という名前でね、うん、はい、和夢という名前にちなんで背番号はですね75、和夢、
ああそういうことで75なんだ、
は
い、
ね、ポジションとしましては司令塔のポイントガードということになりますね、はい、うん、今シーズンは日本人選手では年齢的に上から3番目ということになりますね。
上里選手、
ね、うん、まずはその年齢のことについて聞いてみました。
まあ今中堅も飛ばして、まあ、ベテランみたいな感じになってるんで、とてもなんか不思議な気持ちでいっぱいですね。僕が経験してきたベテランたちのようなまだ喋りだったりそういったのはまだ自分もできてないなというふうには自覚してます。
うん、そうなんだ、
まあ、でもね、やっぱスポーツアスリート選手っていうのはこの30いくつっていうのはね、はい、一つの大きな山ですよね。
そうか、ね、今28歳だけん、
ね、
あとそうね、もうベテランになっちゃうのかな、
だいたい20から30 30からちょっとっていうのはね、やっぱね、こう山がこうありますよね。
なるほど、
はい、で今シーズンは開幕から欠場者もいたこともありましてね、今までとは違うポジションでプレーすることもあったわけですけども、上里選手本人はねこのことをどう考えてもあまり変わらないですね。
まあ、ベンチから出ることがほとんどなんですけど、まあ、特にやることは変わってなくて、僕はチームがうまく回るようにセットをコールしたりだとかパスを配球したりで、自分が打つべきところで打つっていうことをずっと去年からもやってきてたので、そこのところは変わりないかなと思ってます。僕としてはまあポイントガードでやってて、なので、まあ、全ポジションのセットプレーだとかそういったところは覚えてるので、特にまあ困ったこともなくうまくやれてるかなと思ってます。まあ、長嶋選手だったり山本選手もすごい得点にアグレッシブに取ってくれるので、まあ、空いたら打つぐらいの感覚でいつもやらせてもらってます。
やっぱりコントロールしていくわけですからね、試合ね。はい。で、実はですね、この上里選手、今シーズンは第4クォーターの男と、まあ、呼ばれるようにね、終盤第4クォーターでね、スリーポイントシュートを決めるという、そういうね、
かっこいい
感じでいらっしゃいますね。じゃあ、そのね、第4クォーターでそのスリーポイントシュートを決める、その秘訣とは何かを聞いてみました。
言われだして、第4クォーターで全然入らなくなっちゃったんで、ちょっとやりづらいっていう気持ちがありました。今は特に気にしてないんですけど、いつも何も考えずにやってるんで、特に狙ってやってるわけでもなく、そこで、まあ、たまたま回ってきてるっていう感じなので、特に意識してやってはないですね。だからうまく入ってたのかもしれないですね。例えばもらってそのままシュートを打つこともそうですし、まあ、僕はポイントガードなんでボールピックを使うことが多いので、そこからのスリーポイントの打つシチュエーションの練習だったり、他のいろんなシチュエーションで打つようなことを練習してきました。だいたい5キロぐらい増やしたんですけど、もう今元に戻ってますね。
やっぱね、もう見てると当たりが結構ほら、そしてね、いかに切り込んでいくか、どう回すかということで、当たりが必要ですからね。やっぱね、意外とね、近くで見るといい形してますよね。
ですね、写真で見てもでっかいなと思って、筋肉が。
でもちょっと落ちちゃったということですけどね、まあ、終盤戦ということでね、まあ、負傷者が続出しているこのボルターズなんですけどね、はい。で、上里選手、まあ、やっぱりね、なかなかきついと思いますけども、体力的にはきついんですけれども、前向きに考えているようですよ。
本当はちょっとこの試合終わってあとずっと休もうかなとか思ってたんですよ、きつすぎて。でもまだ戻ってきそうもないので、最後までやっぱ頑張らないといけないですし、まあ、自分のステップアップにもやっぱつながると思ったので、いろんな場面でいろんな役割を任されることがあるので、そこをやっぱりしっかりみんなが戻ってきた時も遂行できるように。
そういうことですよ、やっぱりね、ここでね、休まないでほしい。
本当本当頼りにしてますからね。
というかね、もう休むだけの数がいない
本当、ね、今はね、はい、大変。
で、じゃあ、でも非常に前向きに今語ってたじゃないですか。
はいはい。
ね、じゃあ上里選手はですね、何がそうやって前向きにさせるか、実はあることが気持ちをリセットさせてくれるんだそうです。
どうやってリセットする？やっぱりいっぱい寝たり、あとは何ですかね、あと家族の時間ですかね。息子が生まれてもう1歳6ヶ月になるんですけど、遠征から帰ってきたらめちゃくちゃ笑顔で迎えてくれるんですよ。まあ、そういうのを見ると、ああ帰ってきたって、もだからああ行きたくないです。本当はもうお家でずっとホームでやっていきたいですね。行きたくないですね、マジで行きたくないです。移動も疲れますし。
あ、かわいい。
やっぱ子供の笑顔っていうのはね、
力になるんですね。
パワーになりますよね。
パパなんだ。
はい。で、まあ、この上里選手なんですが、
はい、
その愛称がポメというのはですね、うん、そのプレーしている姿がね、ポメラニアン、
はい、ワンちゃん
のね、うん、のポメラニアン、可愛いですよね、
はい、
に似てるということで付けられたんだそうですけどね。まあ、去年、だいたいこの時期にね、インタビューした時にはですね、はいはい、本人としては、うん、ポメラニアンじゃないでしょうと。
そうね。
ね、うん、ドーベルマン、はい、あ、ちょっと怖いようなね、
うん、
ドーベルマンを目指すと言っていたんですね。
はい。
はい。で、逆にね、上里選手、質問されてしまいました。
でも僕全然ポメラニアンっぽくないですよね。今何なんだろうな、何に見えます？
動き早いのはポメラニアンだけどな、ドーベルマンみた
いな。まだ行かないですか？まあ、もうちょっとしたらそこら辺に行くと思うんで、プレーオフまでにはドーベルマンみたいになりたいと思います。
やっぱドーベルマン目指してるんです ね、
だってちょっと顔が可愛いんですよね、
クリクリってしたね、感じがね、
だからついポメラニアンみたいに ね、 ね、似ちゃうんだけど、はい、ぜひぜひドーベルマンになってください。
はい、もうなんだったらみんなドーベルマンになってください。
そうね、
ラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフ ね、
ねえでも
こんな感じがいいんじゃないかと思いますが、
うん、勝ち続けてほしい。
試合の情報でございましてね、はいはい、次の試合ねレギュラーシーズン最終戦のホーム戦ということになるんですけどね、はい、神里選手はですねもうすでにねプレーオフのことをしっかり見据えてね臨むということですよ。
今の状況だとどうなるか分かんないんですけど、もしかしたらホームでできる最後の試合になるかもしれないですし、もしそれで順位が変わればもしかしたらホームでプレーオフを迎えれるかもしれないんですけど、本当に熊本の皆さんの前で見せれるプレーがもしかしたらホームに来てくれる方が最後かもしれないので、そういったのも意味もあって本当に全力で、まあ、人数が何人だろうが勝ちにこだわりに行きたいなと思ってます。
勝たなきゃいけないんですよ。
そうですよ。
なんでかというとね、今度の試合が福岡なんですよ相手が。
あら、
これはもうぜひとも勝たにはならないですよ。
福岡だっけランキング的にも近いわけですよね、
はい、あの2位ですよ。
あら、そら勝たねえかんです。
熊本は3位ですよ。だからもうこれはもう勝たないかも、
ね、しかも大好きなホーム戦ですよ。
そういうことですよね、う
ん、家族も見てます、
はい、で今日は神里選手のね長野選手のインタビューをお送りしたわけですが、はい、さあその試合ですね明日明後日13日14日土日で行われます、うん、場所はね熊本県立総合体育館。そして今も言ったように相手はですね西地区2位です、うん、1個上です。この1個上を落とさないかもですね、はい、ライジングゼファー福岡との戦いということになります。そして14日例えば熊本地震の、ね、前身から8年目に
そうですね、
ということになりますよね。で富山ヘッドコーチはですね一昨日の取材でね、まあ、それも一つこう考えながらね必勝を期していました。
できればホームにやりたいのでまず、この福岡のゲームの連勝と、15点差以上ですかね、うんつけての勝利 と、その後の神戸戦の連勝っていうのを、目指しています、うん。熊本にとっては非常に忘れられない日だとは思うので、まあ、そういうところも背負って僕たちができる限りいいゲームを熊本の皆さんに提供できればいいなというふうに思っています。順位も近いですし、まあ、自分たちがファイトできる、しなければならない理由はたくさんあるので強い気持ちで戦いたいなと思っています。
でこのね、2日間の試合なんですけども、はい、九州ダービーのこの2日間はですね頑張るばい熊本復興支援マッチということで開催される試合なんですね、はい、で13日は小林慎太郎さんなどの、ね、ボルターズレジェンドたち、ねそして熊本県の小学生選抜が、ね、前座で試合をやるということなんですね。土曜日は午後3時から、うん、日曜日は午後2時ティップオフということになっています。どうぞおいでになってください、ねはい、応援してくださいね、うんで来週はですねこのコーナー14日の試合と熊本地震に関連したイベントを取材してお届けしようということです、うんはい、今日も最後の締めはこれで参りますよ、
はい、
せーのぶちまけろ週刊ボルターズでした。